宮崎さん自動書いっぱい読むんです。逆に自動書
なんか取り憑かれたんだろうね。
自動書、自動書って要は絵本ってことですよね。絵本、
絵本じゃないよ。自動書っていうのは絵は描いてない、ないね。
自動、
あ、そうじゃない。そう、自動文学ってのはそうじゃないんです。あれは自動文学と絵本って違うから。
ずっこけ3人組とかが
日本で言えば、
日本で言えば
ミハエル・エンデとか、
もっといいやつ、もっといいやつなんて言うと怒られちゃう。
もっといいやつ、はいはい、モモとかね、
うん、だから彼はよく読んでるよね。
ロアルド・ダールとか、
あ、
だから彼はね、なんて言うかな、孤独の名人だから。
だから新しい解釈生まれるんじゃないですか、いっぱい。
そうなのよ、だからまあそれが極端なんでちょっとびっくりしたんだけどね、はい。
あ、新解釈がいっぱい生まれるってことですよね、こういう単だから
。なんつったらいいかな、彼はね、例えばね、庭っていう言葉に弱いんですよ。児童書に庭っていっぱい出てくるわけ、はい、大昔にね、それこそ秘密の花園っていうのがあったんだけれど、そうすると当然庭が出てくるわけでしょ、うん、その秘密の花園っていうだけでね、どういう庭なんだろう、うん、それを具体的にイメージするんですけど、うん、だからなんとかの庭って出てくるとね、全部名作なんだよね。でなんでかって言ったら、その庭をね、作り上げちゃうからなんだ
よ。余白がいっぱいあるところですかね、想像する。
いやもうですか、ね、ガチガチに作るんだよ、広いのから小さいのまで。だから彼が作ったね、庭のなんていうのかな、イメージいっぱいありますよ。で庭っていうとね、その庭がよくできた庭であれば、その作品は全部名作なんです。大概彼にね、よく言われたわけ、ちょっとこの本読んでって。そう、また庭なんて読むじゃない、大して面白くない
面白さのポイントが違うんですかね。
だって自分の作った庭がいい庭ができたかどうかで決めるのよ。
言ってることが分かります。
分かりました。
それは日本庭園とかも入ってるんですか。
日本庭園なし。
あ、日本庭園、西洋の。
僕今回、はい、自分でまあ宮崎のね、映画見ながら、映画ってあの君たちはどう生きるか、うん、勉強になりましたね。勉強になったっていうのは、宮崎のことはよく分かった、うん、この人やっぱりアメリカ趣味だって本人は絶対否定してんだけど、嘘ばっか。やっぱりね、あの映画には証拠がいっぱいありますよね。この人やっぱりあのアメリカ、ヨーロッパよりアメリカの方が好きなんだなと思って、口では言ってたの、口では言ってたっていうのはね、要するにアメリカはね、日本で戦争で日本をやっつけた国だから大嫌いって、ね、そのアメリカに負けた日本はさらに嫌い残ってるのはヨーロッパしかなかった、だから僕はヨーロッパは好きなんです、うん、嘘なんだよね、映画見りゃ分かる、ヨーロッパなんか出てこしてないもん
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は先週に引き続き、講談社現代ビジネスで掲載中の DU ブックスより刊行された鈴木敏夫×押井守対談集されど我らが日々についてのインタビューの後半の模様をお送りします。インタビュアーはフリーライターの村島明則さんです。
だから言葉はね、そういうことがいろいろあるんだよ、
ね、分からなくなりますよね、読んでるだけだと。
いや笑っちゃうんだよな、やっぱり。だからなんつうんだろうな、そうですよ、さっきのアフォリズムっていうのはやっぱり面白い。あの山田優太一さんなんか大好きだったんだよね、アフォリズムが。そうなの、うん、やっぱりそういう言葉を。
あとは身体論的な話が前半出てくるんですよ。例えばその今まあ養老さんの話と関係する話で出てきてて、でその中で最後の方に痩せてるといいものを作れるって話出てくる
んです、うん、あ、お尻さんに俺言ってんでしょあ、太ってる時ダメだっつって。
そうそう、もうちょっと掘り下げて。
いや、その掘り下げるも何も見た目でわかるでしょ。
いやいやいや、そう、なんかそういう、
え、なお尻さんってね、なんて言うんだろう、まあ若い時から付き合ってきてね、体重の増えたり減ったりが激しい人なんですよ、うん、俺で見てると、まあね、そこで僕どっちに行ったかはもう忘れちゃってるけれど、痩せてる時の方が名作作ってんじゃない
って言ってました
ね、うん、で太るってダメだよ。
そう、なんでそう思うんですか。
あれなんでって本当なんだ
もん。そうそう、見ててってことですか。
うん、見てて。だから例えばね、ビューティフルドリーマー作った時なんか痩せてますよ、うん、 うん、テレビシリーズのうるせえやってた時は痩せてんだもん、うん、そういうのはね僕結構割と真面目に考えますね。
それで人間全般当てはまりますかね、人間全般
当てはまるんじゃないかな。それは
ご自身も含め
て何だっけ、太ったソクラテスより痩せたソクラテスもだっけ、なんとかっていうのあるよね。
そんな言葉あります、
あるんですよ。 東大のね総長になった人がそんなことを言ったりしてね、うん、
まあ、とか腹が出ると思考が鈍るとかも、
まあそうだよね、普通そうだよね。僕は今そうなんですよ。
今鈍るんです
よやっぱり鈍るような気がする、
うん、まあでも言われるな、なんかその言葉だけでピンとはきますけどね、確かに、うん、
だから短い言葉でね、なんて言うんだろう、あの物事の真実ズバッと言い切るっていうのはやっぱり面白いよね、うん、ああ太ったやつにはいい作品は作れないとかだから宮崎駿はね、まあ、今回の君たち見てて面白かったのは、うん、太らないようにしてたよね。
あ、それ分かってたんですかね、自分で太ったら。
それはものすごい分かってたと思う。食べないようにしてたもん、
そんでも、ね、人間構造的になんでそうなると思います、感覚じゃなくて健康化して。
分かんないけど、それは、まあ、それ以上考えたことないから分かんないけれど、今すぐになるせって言われても今はまだ分かんないですね。
プロデューサーとして結構ここに人集めて、あの話っていうか考え引き出されるじゃないですか、いろんな人から、うん、引き出したものを集約されると、うん、その時に引き出す時にどうやって引き出してます、黙ってるのか。
黙ってますよね。
あ、基本黙ってる、黙ってて、
だってそれで聞いて勉強するんですよね。だから若い時はね、そのエネルギーが自分の中にあったんですよ、うん、私とったらダメだよね
え、どういうことですか。
やっぱりそれって粘りとか、はいはい、いろんなものが必要なわけじゃない、
忍耐力とか。待つってことですよね。
そう、
黙って。
だから若い時の方がそれはもう少しね緻密にできたよね。だから年を取るとなかなか体力の問題でそれが辛くなる、
はいはいはい、
うん、だからまあずっとね、僕割とみんなから意見聞いてそれをまとめるみたいな仕事をやってきたんだけれど、最後の方って言うとあれだけど最近あんまりしなかったよね。
あ、最近口出しちゃうってことですか。あ、これ
いやいや、もうそういうこと言うとあんまり人とやらない。
あ、そういう場を設けないってことですか、うん、
もうね、まあなんとなくね、いや、そのあんまり言うと不遜になるけれどね、ある程度のことは見えるっていうのか分かるっていうのか、それは 年のせいっていうのかおかげっていうのか、そうなってきたよね。だから自分がさ、まだそういうものが見えないときはそういうことを繰り返しましたよね、
はいはい、
う
ん、
まあだから、まあそういうこともありますよね。
黙ってて人って出してくれるもんなんですかね。黙ってて人って出てくるもんなんですか、ね、
あ、黙ってるといっぱい出てくるのよ。
逆に
喋ったらさ、俺が喋ったら誰も喋んないもん。
あ、
そういうもんですよ、うん、でそれが若い時は聞いてて楽しかったですよね。あ、そんな見方があるのか、そんなあれがあるのかとかね、それを楽しむ余裕があったですよね、と体力があった。
なるほど。
だんだん減ってきましたね、
うん、今年齢重ねて見えたっておっしゃってましたけど、やっぱこう年齢増していく、いけばいくほどこうなんていうんですかね、おしりさんの映画で鈴木さんは後人だから頭吹っ飛ばせないみたいな話出てくるんですよ、エイリンの人が言ってて、みたいな、
え
っていうくだりがある。
逆じゃなかったっけ。
逆って何ですか。鈴木さんだから吹っ飛ばしていいとこですか。
そう、
いやいや、
そうじゃなかったっけ。
エイリンの人が鈴木さん後人だから、
こっちの方が正しい
ですよね、う
ん、あのキラーズで、鈴木さんを CG で吹っ飛ばすって言ったら、エイリンの人が、うん、鈴木さんは
公人だから、
公の人だから、うん、殺しちゃいけない人なんだって言って、おしりさんが、
そう、で、くだりがあって、
でも実際やったじゃ
ない。おしりさんやっちゃうんです
やったんですけど、うん、いや、そう言われるのどう思うんだろうと思って、鈴木さん東大一のプロデューサーとか
公人は認めますよ、しょうがないじゃない、
うんうんうん、まあ、顔出てますもんね、
うん、だからまあ僕の人生の最大の失敗っていうのか、
公人になったことが。
そう、
あ、なんでそう思います。
それだって生きにくくなるのは分かってたもん、うん、だから僕ね、実を言うと厳、まあ、厳密を言うに言うとちょっと違うんだけれど、僕表へ出たのはもののけ姫初めてですよ、う
ん、へえ、そうなんですか。
そう、もののけ姫までは あの取材も何も何も受けないんですよ、うんうん、で裏でやってたんですよ、うん、なんだっけバックヤードじゃなくて
バックオフィス、
うん、
バックオフィス、
いや普通なんて言うんだっけ、
なんてバックヤードだ
よ、バックヤード、
英語じゃなかったような気がする、
裏方、
黒子にだから僕徹してたよ、
はいはいはい、
だからあの表に出るのは全部宮崎だよ、そうやってやってきましたよ、
はいはいはい、
でそれは皆さんだけじゃなくて高田さんの時も、うん、でそれでや一生やろうと思ってたんです僕、うんうん、その方が絶対楽だもん、うん、そしたらそのねあのことを怒って僕に言ってきたのは宮崎駿ですよね、うん、ずるいって言って、うん、
一緒に出るよってことですか、
一緒じゃないですよ、なんで作ってね宣伝まで俺がやらなきゃいけないの、それはプロデューサーの仕事だろうって言ってね怒ってたんです
なるほど、
だから僕それまで本当に出てないんですよ、
へ、
うん、だからまあなんていうのかな、自分がやってる仕事をいうねあの人に伝えなきゃいけない義務のあるものに対しては多少喋りましたけれどね、映画に関して語るとかねすぐで一切やらなかったんです、うん、いやもうそれ言われた時にねやんなきゃいけないのかってこれは辛かったんですよ、うん、でも怒っちゃったからもうね、
出版の世界だったら作家さん基本宣伝出るじゃないですか、
え
作家さん出版だったら作家先生が表に出るじゃないですか、インタビューとか、うん、テレビのプロモーションとか、うん、
でも出ない人見るじゃん、小田栄一郎とか、
あ、まあ、東野圭子さんとか出ないです、
うん、そうでしょ、いや多いよね最近そういう人、うん、あの気持ちはよくわかりますよね、
出るメリットはないってことですよね、
ないっすよそんなそれによって本の売れ行きも悪くなったりしてお
かしいな、
だからましてや僕なんか絶対本当はねやっぱり黒子に徹すべきだと思ってたんだけど、だけどまあ時の流れかなって気もしたんです、アメリカだとねもう全然日本とアメリカでプロデューサーのポジションが全然違うしから表に出るのは全部プロデューサーですよね、
うん、
そう日本もそれに近づいてくる来てるんだなってことはちょっと感じた、
なるほどなるほど、
だからその先陣を切るのはやらざるを得ないのかなってある種義務感、うん、なんかそういうのはね冷静に見てたんですよね、だからまあね僕は例えば自分がアニメーションっていうのをやった時にもね、うん、まあ編集後期一人一人が一言ずつ、うん、で悩んだんですよこれ、でもねそれをやる時代なのかなと思って、うん、そこに火が当たるなんていうふうには僕は思わなかった、うん、黒子は黒子に徹しろっていうのは僕の考えだったから、うんうん、誰が作ったかわからない、それがだってひそやかな楽しみじゃないと思ってました僕は、
確かに今そうじゃなくなってるな、
だから、うん、それはねやっぱりアメリカの影響、
うん、
アメリカではなんていうのかな編集者ってすごいポジションが高いから、
はいはい、裏方じゃないんですよ、単
なる裏方じゃないんですよ、表方なんですよ、うん、あれそれで作家に対して命令する人だから、
うん
うん、だから僕それはねで日本みたいに逆でしょ、逆だったんですよ、で僕はその逆の方がいいと思ってたから、
うん、
だからアメリカの編集者は全然違うんですよ、うん、
アメリカはアメリカでそれは問題あるんですかね、表出ていっちゃうと編集者
が、いやアメリカは何でかって言ったら原因があるんですよ、本を世の中に出すっていうのはビジネスだったの、うん、日本は違うんですよ、本を出すっていうのはビジネスじゃなかった、
だから文化的活動だったんですよね日本は、
だから文化的活動っていうのか ね、さっきまあ思わずねそうやってコンテンツっておっしゃったでしょ、
はい、
だから僕コンテンツって言葉は未だに使ったことないんですよ、嫌なんですよ、作品だと思ってるんです、
はいはいはい、
それはポイントなの、うんうん、だから向こうはビジネス、こちらはね作品を作ることだって、これ決定的に違うと思うんですよ僕、
うん、アメリカはどっちかってコンテンツっていう、
だってあの法律はそうなってんだもん、著作者人格権って知ってますか、
今すごい問題に、
え問題になってんの、
とある漫画の
あれね、
あ、そうそうそう、あれで
著作者人格権って3つあるんですけど知ってますか、
いや言えないです、
著作者人格権っていうのは
やばい
氏名表示公表同一性保持権って、この3つなんです、
はい、
でこれはね書いた人のものでね、売買できないんです、
うん、
生涯その人のものなの、うん、それがね著作者人格権っていうねものなんですよ。アメリカどうなってるか知ってます？簡単に言いますね、ないんですよ。ちょっと似てる権利があるんです、モラルライツって言って、うん、だけどこのモラルライツっていうのはね売買の対象なんです。日本では売ることも買うこともできない、うん、僕はそっちの方がいいと思ってるんです。だからそうやって法律にね照らし合わせると面白いですよね。
面白いです、
うん、
著作者人格権が今もあって でも小説とか売買されてますよね。出版社通じて。
違う違う、権利を、著作権を売買するの。
あ、なるほどなるほど、うん、
著作権から売り出すも、から生み出すものの売買は行われてるけどね、これちゃんと勉強すると面白いよ。勉強したら著作権
分かってなかったです。
でそれで一冊本できるよ。
ジブリの映画なんか、例えば思い出のマーニーとか、うん、あとゲド戦記とか、
うん、
結局その元々の児童文学がかなりこう違う作品になるわけじゃないですか、
うん、
そこはやっぱり欧米っぽいというかアメリカスタイルなんですか。
あの内容が、
あ、内容が変わる、
変わるってことが。
そうです。
それまあ表現媒体が、
うん、
それはね、なんだ、書くものとあの今のね違うじゃない。
そうですね。
それはどうやってやるんですか。
今すぐそこで揉めてる感じします。
いやだから今あの昭和館のあの問題がね、うん、だって映画と小説って全然違うでしょ、
うん、
まあ漫画にしろ
そうなんです。
それを一緒くたにね考えるってのは無理だよね。
あ、なるほど。
と僕は考えますよ、
はい、
まあ、少しは知ってるんですよ。
だから
これは無理がある話だなってちょっと思ってるんです。そのままにやることは 100% できないですよ。だけどさっき僕が言ったのはね、アメリカっていうのはねビジネスの国なんですよ、うん、ところが日本はその本を、あ、作品を作るっていうのはねビジネスじゃなかったんですよね。それ自体に意味がある、うん、文学作品として。そう、これ決定的な違いでしょ、うん、だからなんで向こうでプロデューサーが偉いかっていうとね、その誰かが作ったものをねそれの売買をできるからですよね。で多く売った人は勝ちじゃないですか、
はいはい、
そこだよね。
今の日本のは作品じゃなくてコンテンツになってるんですか、アメリカっぽい感じ。
いや、まだなってないでしょ。
ただ作品ですか、
中途半端でしょ。
作品とコンテンツの間ぐらい、
うん、だからまあ僕なんか作品作りたいですよね、この5年を読んでも、
うん、
だからそういうつもりで映画作ってきたし、で結果としてそれが商売としてもある程度うまくいくっていうのはあの世の常だから、うん、それをやってきた、
うんうん、あ、確かにそれ書かれてましたね。自分がやっぱ面白いと思うものを最終的に作りたいって、
うん、
観客動員数とかよりは、うん、面白いと思ってないと嫌っていう、そういうことですよね。
そうです、
うん、あ、でも出版に言うとなんかビジネス感すごいなって感じますけどね、出版の世界は。
いやでも傍から見てるとバカみたいにやってるよね。
バカみたいにやってる。
大したことないよね。アメリカもっと徹底してるも
ん。あ、だからまあ中途半端って言われたらそうですね。
そう、
ビジネスっぽいけどビジネス感、
うん、
ちゃんと売れてはない。
だからこういうことが出てくるわけですよ、うん、どういうことかって言ったらね、例えば宮崎駿は映画を、まあ、作る前にね、
はい、
例えば直しかなんか自分で考えた物語でしょ、そう著作権持ってるわけですよ、うん、さっきの著作者人格権を。そうするとね、それを元に映画を作るわけじゃない、ね、え、それで監督の権利っていうのを僕ら認めたんで、そうするとこれがね海外国の人からするとありえないことなんですよね。アメリカ認めないですからね、商売の対象だから。だから宮崎駿の権利の入った、ね、権利が保持したナウシカをね世間へ出す、売って売る、あ、それから海外に売るっていうことに対して海外の人はね、たとえ監督であろうが原作者だろうが第三者の権利が入ったものを売るっていうのはおかしいじゃないかって、これがアメリカの論理なんです。わかります？小道徳っていう観点から言うと確かにおかしいんですよ、
うん、
第三者の権利は絶対入っちゃいけないから、
うん、
これちゃんと勉強すると売れる本が作れるよ。
そうですね、
だから小道徳とは何かっていうですね、これ分かってる人誰もいないから、
日本の今の他の映画も監督って権利持ってます？持ってない？
だいぶね、少し持つようになってきたよね。
基本制作委員会が持ってません、
ね、うん、そういうもんじゃない、そんな単純じゃないね、もっと複雑なの。
すいません、すいません。
そう、監督はね、そうですね、まあ後で
そうなんです、
いや
考えたことなかった。
もう全然
そうなんです。
あの今あのだけどとはいえ彼はそうやって言ったけど、今日本の映画監督たちみんな持ってますよ、その権利を、うん、それによってね、大混乱も起きてるんですよ。
あ、混乱が起きてるんですけど、
なんでかって言ったら、法律のことちゃんと勉強せずにそれを言い出したからだ、ややこしくなったんですよ、
うん、確かにこういう本を出せるっていうのは押井さんならではかもしれないですなんか押井さんからはぜひ出しましょうっていう感じだったんですか？
いや、僕が鈴木さんに、うんうん、このなんていうか仕事を預けてくださったんですよ。
独立したからさ、まあ出版やるわけじゃない、うん、
はいはい、
だからまあなんていうんだっけ、お供えじゃなくて、
お祝い、
お祝いね、
お祝いにくださったこの企画を、
ご祝儀だから それ興味がなかったら他に持ってこうと思ったんだけど、あるって言ってくれた。
ないわけないじゃないですか。僕、鈴木さんよりお尻さんの付き合いの方が少し長いんだから。
そうなんですね。
そうですよ、
なるほど。
その縁で鈴木さんと知り合った。
そうだ
っけ、そうだっけ、そうだっ
け、なるほど。
あ、まあでも、だもさ、まあいいや、
まあそれはいい。
あ、じゃあそのこの本を作りますっていうのは、押井さんに対しては鈴木さんから伝えたんですか？こういうの出したいって。
いやいや、彼から言ってもらって。
あ、そうかそうか。
で、これね、まあ、彼はもちろんよく知ってるんだけれど、うちの娘がね、オンラインサロンっていうのやってて、でそこでね、僕ね、よくたまに言ってたの、押井さんといろんな対談してきたから、それ一冊にまとめたものを読んでみたいなって言ってたの。書いてあるでしょ、
はいはいはい、
で言ってたらね、そのなんていうんだろう、本当にそれができちゃったんだよ、
うんうん、
あれ
娘さん最近本出してましたよね、
鈴木家。そんなことができちゃったんだ。
あ、これが
ほんで、これはね、
はいはい
は
い、
実はね、森さんに、
はいはい、
ね、言う
書いてあったんですか、
行った後できたの、
突如、うん、
これね、内容作ってたの、
うん、年賀状にね、鈴木さんが来たのに、うん、サロン本できちゃった、うん、あーって書いてあった。
あ、そうだっけ。
そう、ね、しかも鈴木さんも知らなかったの、
はいはい、
だからね、まあ、プレゼントってことでね、ある人が作ってくれてね、で、まあ、それは楽しかったよね、うん。
ただ僕は僕で、うん、DA ブックスさんと、うん、出版の話はもうしてたから、
はいはい、
ね、っていうことなんです。
あ、参考資料に書いてあります、ありますもんね、鹿版。
じゃあ押井さんはこれを出すってことに対してすぐこう快諾してくれる。
だから僕、あ、それはね、押井さんはね、それはこう断るわけないもん。
あ、そういう方なんですか。
そうなんです
か。それは俺との関係で。
あ、そうかそうか、うん、
これ断ったらだって二人のなんか裂かれるもんだ
ね。まあ確かに
確かに。
でもジブリさんとプロダクション IG さんと僕はどっちともたまたま付き合いがあったから、いや僕はやりやすかった、
はいはいはい、
なるほど、
うん、
これ貴重な本
だからね。僕ね、まあいろんなところでね、気がつくとね、出版企画話してるわけ。
なるほど。
おのずと、
うん、
だからさっきのね、あれなんかもちょっとドキンとしたんだけど、
どうですか、
大菩薩峠、
はいはいはい、うん、あ、本に伝えて書いてましたよ、
ね、で大菩薩峠に関して、まああれは大正時代からですね、昭和にかけて書かれた本なんだけれど、それをもとにね、まあ実はあの時代の文学者たちがみんな読んでたの、
はいはいはい、
うん、これでね、そのまあその筆頭がね、谷崎潤一郎、
うん、堀田
芳恵とかね。そうするとね、その人たちを集めて一冊本作ったら読んでみたいなと思ってた。
僕も思います。
え、
僕も思います。それは
そしたらまたサロンの人がね、作ってくれたのよ。
サロン作ったんですか。
今ここには置いてないんだけど、
サロン、
それもちょっとびっくりしました。
それ面白そう。
2週にわたってお送りした鈴木敏夫×押井守対談集、されど我らが日々についてのインタビューの模様はいかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、 来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。